荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー2662 2023年1月24日火曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木浩二の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、風が強かったですね。雨が降ってきたりとかですね、日差しが入ったり、雲の方たちがですね、かなり急ぎ足でですね、過ぎていく。そしてどんどんとですね、だんだんと徐々にですね、風の方たち冷たくなって、夕方にはですね、雪混じりっていうね、そして雨がですね、ちょっとこう残っていたんですね。道路がですね、一部こう凍るっていう形で、今日はですね、そういうこう冷えた夜にこうなっているわけですけれども、日本全国かなりですね、この寒気が覆い尽くしたって言ったところで、いろんなね、トラブルが起きているようですけれども、今日はですね、そんなその雪に関するですね、ちょっと思い出を語ってみたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで、雪にまつわるね、思い出はもちろん実家がですね、札幌ですので、たくさんあるんですけれども、北海道はですね、雪があるのは当たり前っていうですね、感覚、父親がね、札幌出身だったもんで、冬になったらですね、札幌にこう行くと雪かきをたくさんあって、めちゃくちゃね、楽しんだっていうね、記憶があるわけですけれども、荒木はですね、大阪でこう生まれた後ですね、大分県のこう別府っていう町に住むわけですけれども、別府にですね、住んでいる時、幼稚園にこう通っていたんですが、当時はですね、まだまだ昭和、70年代前半ですよ。雪積もってたんだよね。で、いわゆるそのドラえもんの世界ですね、短パン、それから長袖は着てましたかね。マフラー、手袋みたいな感じで、でも短パンみたいなね、そんな感じで雪をかき集めてですね、雪だるまを作ったり雪合戦をやったりっていうのは普通にですね、別府でもこう行われていたっていうね、ことなんですけれども、で雪だるま非常にこう大事でですね、巨大なものはですね、持ち込めませんけれども、いわゆるその野球のボールぐらいの大きさのですね、玉をこう2つ作ってね、そこにですね、重ねるとこう雪だるまになるじゃないですか。で、当時は、赤いマッチを使ってですね、それで手足をこうつけて、顔も作ってですね、なんと、冷蔵庫の中に入れてこう保管をするみたいなね、大事にしてましたね。冷蔵庫の中に入れるって言っても製氷機しかなくってですね、冷凍庫があった時代ではないんですよ。それで製氷機に入れることもこうできなくてですね、結局冷蔵庫に入れておいて、朝にはですね、形がこう崩れてくるっていうね、感じだったりこうしていたんですけれども、なんか雪の思い出っていうのは雪合戦もですね、幼稚園の時代もこうやったなと。で、もちろんね、札幌に行くとですね、もう真っ白ですよ。で、当時父親のこう実家、岡玉というところなんですけれども、畑のど真ん中にですね、実家があって、隣の家まで何百メートルでしょ。だから大雪原って音もないしね、まだこう馬がね、いた時代だったので、馬の声が聞こえるみたいな、そんなこう時代だったんですが、それからですね、もちろん北海道にですね、移り住んでからは雪っていうのは非常にね、馴染みのあるものではあったんですけれども、そういうね、雪国でこう育った我々に関して、荒木はそうですね、冬はこうなんだかんだ毎年ですね、その極寒のですね、札幌に、父親がですね、実家があるって言ったところって、ずっとね、通っていてて、雪のことをよく知っていてて、で、最終的には、小学校に入学する直前にですね、札幌に行っていますので、雪の中にこう引っ越しをしていくっていうですね、そういうこう状況だったですね。で、それから、ずっとこう雪にこう慣れ親しんで、大学がですね、東京だったので、大学入学とともにですね、東京にこう出てくるわけですが、この4年間、大学にいた4年間って、東京都内で雪が積もったっていうのは、毎年ね、雪積もっていたようなこう気がします。で、 雪が積もったらですね、まあ、いろんなねトラブルがあったんですけれども、まあ、そういう、こう雪が積もった状況でもですね、マラキは陸上競技部にですね所属していたのって、練習はあるわけですよ。だから競技場までね、たどり着くってことに関して、なんて言ったんでしょうかね、雪の上感覚っていうのが非常にですね、はっきりとこうしていたのって、なんとかですね、まあ、自転車やそれから動いてる交通機関を使ったですね、当時は雪が降った時にはですね、キヌタ陸上競技場ですね、金田公園っていうのがあってですね、でキヌタまで行って練習をこうやったりしていたんですけれども、さすがにですね、集まってくる人数は極端に少なかったですね。まあ20人いるかいないかぐらいの、まあそういうところで練習を行われるんだけれども、その東北北海道出身のですね、雪に慣れしんだ連中は、まあ、普通にこう来るわけですよ。そして、まあ、トレーニングしなければっていうね、シーズンをこう控えてるってところで、レギュラークラスの、ね、先輩たち同僚がこう来るわけですけれども、まあ、20人30人もいなかったような気がしますね。まあ、大体雪が降った時ってそのぐらいのこう人数で、普段はですね、まあ、100人ぐらいいたりこうするんですけれども、まあ、極端に減るんですね。まあおそらくたどり着けないか、まあ、交通機関が止まっているかっていろんなね、要素があって人数が減ってしまうんですけれども、まあ、その中でなぜグラウンドがですね真っ白じゃないですか。でこれをね、東北北海道チームのですね、メンバーが手際よくですねどんどん除雪をしていくんですが、除雪する道具ないんですよ。それでまあ、チリ取りを使ったりだとか、競技場にあるね備品のチリ取りを使ったりだとか、砂場をですね、鳴らすためのこうなんて言うんでしょうかね、鳴らすものをこう使ってですね、雪をこうどけたりだとか、まあみんながですねなんとかこう走れるように、2コースぐらいでしょうかね、2コース3コースぐらい、100メートル150メートルぐらいですかね、開けてそこでね、練習をすると。でその時の東北北海道ブロックの連中の手際の良さとですね、その雪の上をどんどんどんどん歩いていくし、なんだったら別に除雪しなくったって走れるわけですよ。荒木的にはね、東北北海道ブロックの連中は雪の上でもバンバン走りますからね、普通に。まあそれがですねもう不思議でしょうがないんでしょうね。まあ、先輩たちからですね、なんでお前らは動けるんだみたいなね、感じて笑って見てましたけれども、本当にね、そのぐらい体の中にこう染み込んでいる体感としてのね、まあ、経験値っていうものか、雪の上でのですね体の動きっていうものが意識しなくてもオートマチックでこう動くんですね。まあ、それで荒木が住んでいたのは世田谷区の若林っていうねところにこう住んでいたんですけれども、ちょうどね最寄り駅は小田急線のですね、世田谷代田だったんですよ。あの辺りのことご存知の方はですね分かるんじゃないかなと思うんだけれども、ちょうどね世田谷代田のですね駅に、どうでしょうかね、環状7号線からですね、ちょっと上り坂になるんですよ。でその環7からですね、その世田谷代田のこう駅にこうね上がっていくその上り坂、ここをですね雪道の状況って革靴で登ろうとしてる方たちがいてて、あれは大変だったんじゃないかなと思いますね。なかなか登れないわけですよ、あの坂を。で革靴なんですよ。まあ多分会社にこうね出勤しなければいけないっていう、まあ、サラリーマンの方たちだったとは思うんだけれども、いや無理でしょうと、あのツルツルの革靴で。まあ我々がもしツルツルの革靴であれば、革靴のエッジを使ってですね、なんとか立て直すっていうゲートはあるんですけれども、多分そういうアイデアもないと思うんだよね。上がれないんですよ。でこっちはそのアップシューズでタッタッタッタッとこう上がっていくわけですけれども、あれはなんか、まあ、見ていって、まあ、せめてね長靴で出勤とかできないのかなっていろいろとですね思ったことはあるんだけれども、まあ、そのあたりか、その雪にやっぱりこう慣れていないと何をこう準備していいかわからないっていうね、アイデアはやっぱりこう生まれてこないと思うんだよね。まあ、大きなですね、まあ、事故がないことを祈りながらって話になるんですけれども、 今回のですね、大寒波とこう言われているんですけれども、日本中をですね覆い尽くしていてって、特にこう日本海側では雪の量が多くなるっていうね、それから太平洋側では気温がですね、ぐんとこう下がるっていったところって、いろんなね、トラブルがこう想定されるわけですけれども、ぜひですね、気をつけなければいけないのは、まず水ですね。意外とですね、なんかこうね、やっぱりこう雪が積もって、滑ってとかね、いろんなことがですね想定されるんだけれども、その配管の中にある水がですね凍って、そのパイプですよね、水の配管そのものが破裂してしまって、結構なですねダメージになるっていうのが意外と多いんですよ。そしてそこは意外とこう盲点って、ポートランドでもですね、毎年あったんですけれども、雪がですね積もって気温が下がると配管がですね破裂をして、水のですね、事故が増えるのって、水をこう落としてくださいっていうね、この水を落とすっていう表現もですね、聞き慣れないんじゃないかなと思うけれども、一旦ですね、水を配管から抜くという作業をこうやっておくと、安心なんですけれども、これをですねやらないと結構なダメージをですね受け、それをですね、修理するって形になると、またね、吸ったもんだするって形になるので、まずはその凍結に注意しましょうっていうね話になります。それから雪がこう積もるっていうことっていつもとですね、やっぱり足元がこう違うわけですよ。できれば長靴であるだとか、普段のですね、革靴系統なものは履かない方がいいんじゃないかなっていうねことになります。で、せめてですねアップシューズぐらいでしょうかね。それでもこう滑るっちゃ滑りますので、ただその革靴よりはまだグリップは効くんじゃないかなっていうね、そんなこう気がします。それから冬のですね運転、全くですね夏のっていうか、雪がない状態と雪がある状態の運転は別物です。これは遅延をね巻いていようか、スタッドレスタイヤにしようか、スノータイヤ系統ですねにしようか、全くこう別物なんですよ。その感覚がないままにですね、遅延をしてるからだとか、スタッドレスタイヤにしてるからっていったところって、雪の中にこう漕ぎ出していくと、なんて言ったんでしょうかね、事故の元にこうなったりしますので、ぜひこう気をつけてもらいたいなと思うんですけれども、その雪が積もって慣れていない雪道ということに関しては、運転をしないのがですね鉄則かなっていうふうにこう思っています。で、そうですね、ポートランドでやっぱりこうねたくさん攻撃があるんですが、ちょうどね荒木の住んでいるアパートのですね前にこうバンサイドストリートというのがあって、荒木が見ているですね、道路に面して左上に向かってこう上り坂なんですよ。それから荒木こう角部屋なんですけれども、あとキングアベニューっていうのがですね、ちょうどこうそのバーンサイドストリートとクロスになってるんですが、このキングアベニューは正面に向かってこう上り坂なんですよ。だからちょうど左に向かって上っていくのと、そうですね、あれから見るとキングアベニューの正面からバーンサイドストリートに向かって今度下り坂で来るんですね。でここがですね、やたら車がまずキングアベニューからバーンサイドに向かって車が止まれずにですね、そのまんまバーンサイドストリートにですね流れてきたりだとか、バーンサイドストリートもですね、上り坂登れなくってって言ったところって、逆に今度右側の方からですね滑り落ちてくるみたいな、やったらですね事故が多かったりするんだよね。みんなスノータイヤであるだとかチェーンも巻いていないんですよ。夏タイヤで冬道は走破することはまずできないです。で一応オールラウンダーのですねタイヤっていうのもこう今あるんですけれども、あまり過信しない方がいいですね。やっぱり雪に特化していないって言ったところってコントロールこうできないっていうことがありますので、それはね、注意された方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。つまりですね、慣れない天候の時には少しいつもとこう違うって言ったところって無理をしないっていうのがこう一番ですかね。でどうしてもですね、仕事上やむを得ずっていうことになればですね、それは最低のですね、最低限のこう準備として せめて5000円ぐらいはですね巻いておいた方がいいんじゃないかなと思ったりはするんですけれども、決してですね夏タイヤで出動するっていうことは避けた方がいいと思います。それからアイスバーン、特にですね、凍るってことに関して、橋であるだとか、そうですね、道路の下がこう空いている、例えばその立体駐車場であるだとか、そういうところってやっぱり凍りやすいんですよ。で、見かけですね凍っていないように見えても、綺麗に凍ってたりなんかするとですね分からなかったりするんだよね。で、急にですね足元をこうすくわれたりしますので、特にこう立体駐車場であるだとか、それから高架ですよね、下がですね空いているような、例えば高速道路であるだとか橋であるだとか、まあ、そういうところは特にですね進入する前にですね減速をするっていうですね、まあ、そういうこともこう合わせて注意されると、よりね安全に通行というか運転することができるんじゃないかなっていうね気がします。あとは四駆だからといって過信はしないっていうね、四輪とも全部持ってかれたらもう元も子もありませんので、そのあたりのですね、ことっていうのはやっぱりこう肝にこう銘じておいた方がいいんじゃないかなっていうね気がこうするんですけれども、まあ今日明日、まあ、特に明日明後日ぐらいでしょうかね、雪がかなり深刻な状況にこうなるような、報道もありますので、まあその都度ですね、自分の町のですね、まあ、状況、それからその公的なこうサービスがどうなっているのか、そして交通機関の混乱、あとは会社とかね勤めている方たちはよくですね、連携を取って、そういう状況の中であればリモートでですね仕事ができるのであれば数日リモートで様子を見るっていうのもですね非常にこう大事なことになるんじゃないかなと思います。すでにですね公共の交通機関かお客さんって言ったんでしょうかね、皆さんこう乗られたまんま何本もこうスタックするって言ったところって、もうみっちもさっちも行かないって言ったところもですねもうすでにこう出ているみたいって、まあそういうね、まあ、状況もありますので、やむを得ず動くって言った時には水であるだとか1枚多く羽織るであるだとか北海道とかね、まあ、暖を取るものであるだとかあらかたのものをですね、備えながら、それから荒木のおすすめとしてはですね、体温がこう下がってくるとやっぱりカロリー消費が非常にですね激しいわけですよ。だからそういう時にはですね、スニーカーズとかね、ああいうちょっとカロリー高めのですねお菓子系統をポケットにこう入れておくだとか、カロリーメイトであるだとかバナナとかね、カバンにこう忍ばせておくと、いいんじゃないかなっていうね、まあ、そんなこう提案をしながら、ぜひですね暖かく安全にですねお過ごしくださいって言ったところで、今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで暖をですね、まあ、しっかりこう取っていきましょうっていうねことにこうなるんですが、この荒木のですね活動拠点、縁側って言ったんでしょうかね、ちょうどその外に出る、ところにですね段ボールをですね、広げて窓からですね寒気がこう入ってこないようにですね、今日はちょっとこう一工夫したんですけども、たったそれだけでもですね寒気の流れ込んでくるそのねスピードがですね変わりますので、窓際にですねこう段ボールを置いたりだとか、ちょっと一工夫をしながらですねこの寒波をですね乗り越えることができたらいいなと思うんですけれども、ぜひですね寒暖の差、これによるヒートショックっていうね現象も起きますので、まあ体に対するですね負担も増えてきます。そうすると抵抗力がですねガクンとこう下がりますので、COVID-19、それからインフルエンザ、その他もですね、まあ、いろんなその感染症ということに対するですね抵抗力がこう落ちるってこともありますので、暖かく、それから寒暖の差、これにはですねまたこう気を使いながらですね、まあ、なんとかうまく乗り越えていきましょうといったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。